ただいまより昭和51年9月6日朝の振り会をいただきます。
第2節、先の世までも持って行かれ、子孫までも残るものが神徳じゃ。神徳は信心すれば誰でも受けることができる、見てるということがない。先の世までも持って行かれるものは神徳以外はない。おとといから昨日かけて、呉地区の青年教師の方たちが見えておりました。言うなら哀楽の信心を聞けるだけは聞いていこうというのでしょう。11時に駅に行かながら、10時までお話をいただいた。でも昨日私はもう8時頃から、8時ちょっと前だったでしょう、みんなの応接まで待っておられましたから、あちらに参りました。もうお食事も何もする時間がない、惜しいというので、おにぎりを作らせておにぎりいただきながらお話をするといったようなことでございました。いろいろと、これは哀楽ならでは聞けない話ばっかりなんです。大体それで、先生の言われることをなるほどなるほどと思っていただきゃなるほどがつくけれど、その今までそんなことは聞いたこともなかったといったようなことですから、やっぱり哀楽おかしいというふうにいただきゃいただけるというわけです。いわゆる哀楽の信心をいただこうじゃなくて、哀楽の信心を身に来ておられるのですからね。だからあらゆるところを神様を見せておけというところであっただろうと思う。ですからもう実に赤裸々に、しかも、歯に衣を着せずに私の隠しに来ておること、または神様からこうお知らせをいただいておるということを聞いていただいたんですけどね。その中にこの、先の世までも持っていかれるというご神徳というのは、先の世までも持っていかれるのに、私が、御霊様に頼むとか願うとか、御霊様はそういう働きはいくら頼んでもできないんだと、という話をしたら、一時はこう反発があったですけども、よくよく話をしておるとだんだん分かってみられたという感じでした。それはそうかもしれんということですけれどもね、そうだと、例えば若先生がおっしゃってます。これはある偉い宗教の勉強をする人が言った言葉の中に、現代の宗教というのはもうありとあらゆる人間が幸福になっていくことのためのいわば教えというものはもう出尽くしてしまっているんだと、ね、問題はそれをいかに行ずるかということにあるのだと言っておるということです。ところが私の話を聞けるとです、今まで宗教素晴らしいな、大宗教家が現れて大宗教家が伝えておるけれども、今まで宗教家が言ったこともなかったことを後で言ってるわけなんです。特にこの御霊関係のことは、どんな宗教家でもやはり御霊に働きがないということ、御霊は、例えば頼んだからといってそれに応えて働けれるということは決してないと。ただ 親を大事にする、先祖を大事にするといういわば私ども子孫のものがです、そういう心がけが神の機関にかなうから御霊はいよいよ助かっていくことになり、また私どもも助かっていくことになるんだ。だから御霊がいかに助かったからと言うて孫が転んだら緊張を起こしてやろうと、あちらで今難儀しよるから少し手伝いをしてやろうといったようなことは今まであらゆる宗教がそう説いてきたんです。ところが愛楽ではそういうことは絶対ないと言っているわけです。それでもあなたご神徳というものをあの世に持っていけると教祖がおっしゃってるじゃないですかと言われて、なるほど、ご神徳はあの世に持っていけますよと、持っていけるけれども持っていったやつをこちらに送り返すことができんのだと、もちろんだからお徳をいただいて子孫にも残り子供たちに残しておくということはできますけども、あの世からまた送ってやるということは絶対できない、けども今子孫のものがです、親先祖を大事にするということは天地の心、天地の機関にかなうから、大事にするものも助かる、またそれを大事にされた先祖も言うならば潤うということになるのであって、その持っていけるだけのことであって、言うならこの世で人間がお金を持っておるようなものなんだ、この世で持ってお金は使われるけれども、あの世ではお金はもう使われんと同じこと、御霊様もお徳を持っていかれるけれどもあの世ではお金を持っておるように、言うならば自分の自由自在な、言うなら働きは御霊ながらの働きはできるけれども、それをこちらへ送ってやるということはできないんだと。ある偉い先生のところに、キリストがの御霊がやってきた。もうこの頃キリスト教は死んだ宗教になって、いけないから、金光大臣の生田宗教によって救ってくれ、助けてくれと言って救いを求めてきた。または、高橋富江という教祖のご時代に大変女の先生で男を受ける先生があった。高橋富江先生の霊人様がそこに先生のところに見えてる。そして自分が生前なし得なかったことをどうぞあなたはしてくださいといったようなその、ことがあった。私はその先生はそこで何時間か修行されて、そういう話をいっぱい聞いてこられたところが、そういう話が全部私の話で覆ってしまうわけ。確かにその先生がそう言ってやるとは思われない。高橋富先生が見えたとか、キリストが来たとか、しかもそれには実証がある。その先生もちょっと疑いなさった。キリストが頼みに来たけれども、これはこんなことであるだろうかと思いなさった。ところが1週間後、東京からある宣教師の方が見えて、その高校だったと。そのいわば裏付けがあったと。まあ、私も以前そういうことがありましたよ。キリストが天井からやる降りてくる、私が登っていく途中で会ったことがあるです。そしてやっぱ同じようなようなこと私も聞いたです。これはもう本当にそれはもう何て言うでしょうかね、神々しいというか、何て言うか、もう天井から降りてくるその雰囲気というか、私がまた登っていく雰囲気というかね。だからそういうようなことはどういうことかというと、天地の親神様のトリックだと私が言うんです。例えば桂先生のお伝記を読ませていただきますと、石橋先生のところに右半身を表された。そして石橋松城、いわゆるお弟子であるところの石橋先生にご本部のご造営を 言うなら頼むと言って頼まれた。それで、本気で御造営のことに取り組まれたということがれっきとご伝記に載っております。だからいかにも桂先生が見えたことはあるけれども、それは天地の親神様のトリックであって、それが誰々さんが言って御造営を頼むと言ったって石橋先生がその気にならなさらん。師匠であるところの桂松江先生が見えるから、桂先生からの お依頼を受けたと言うてその本気になられたのである。だから桂先生は天地の親神様から使われなかっただけです。トリックです。その言い方でいくと、今までの霊界通信とかいろんなことやはもう全然根底からひっくり返ってしまうわけです。私が今言うことに、でこういうことはならば、あらゆる宗教家が言うならば解いてきた、あらゆる宗教がもう解くことだけは解いてしもたというけども、まだ解いてないところがあったと言わなきゃできません。そしてこれも私が言うことが絶対本なことです、ね、言うならば御霊様に頼むなんていうことは、死んだものを舞台に引っ張ってきてさあ踊れというのと同じことだと神様おっしゃるんだから、ね、けれども親を大事にする、先祖を大事にするというその心根が天地の機会にかなうから、御霊もより助かることになり、その喜びがこちらへ帰ってくるから、あたくどももおかげを受けることができる、あの世にも持っていけるというご神徳は、あの世に御霊が、ね、言うならば自由なおかげをいただけるためにお得を持っていかにはいけんということ。あの世は暗黒です。だからこちらから徳という光を持っていかなければ、もうどうにもしようのないところです。もうだから光を持っていってない御霊というのは、うよいよしてからもうどうにも うよいよしとるですよって言ったら、そのうよいよしとる御霊じゃどういうことですかっていうような質問が、うよいよじゃこの辺だけしかわからんでしょうかね。あのウジ虫がうよいよしとるでしょうか。あれと同じことです。もう光を持っていかない御霊を、もうどうにも肺も立ちもできんごたる状態です。だから本当に光を持っていかなければあの世には行かれんのです。どうにもしようがないです。まあそういうテレビなんかで、あのいろんな幽霊のとか御霊さんばこの見るとかといったようなことも、全部それはあの天地の親神様の人間を幸せにしねばおかんという、ね、例えば幽霊なんかが迷って出てくると、悪いことをしとるから、人間が悪いことをせんように神様がわざわざ幽霊を使うて、ね、悪いことをしよると迷ったになってしまうぞと、ね、悪いことをしよるとその幽霊から取りつかれてからあ、ね、というような天地の親神様のトリックです。もう悪いこと人間がせんように、いや悪いことせんだけではない、よいよい幸せになっていくことのためにそういう働きがあるのだ。確かに御霊の世界は暗黒であり、御霊は働きができないものである。ただこちらから光を持っていた、徳を持っていったと、ね、その御霊だけは自分の言うならば安心の御霊、喜びの御霊として、まあ、仏教的に言うなら極楽に行けるということである。光を持っていかんとみんなだから地獄に落ちにならんということである。その地獄に落ちとると、例えばなこちらからね、子供に親孝行な子供がおって一生懸命信心して、その信心の徳をこちらから送ってやることによってですね、それは助け、御霊を助けおることはできるけれども、御霊からこちらが助けてもらうということはできないということです、ね、そういう意味でどうしてとご理解、この二節にある信心すれば誰でもそのお得が受けられるとおっしゃるのですから、ね、そのお得を受けるための信心をしとかなければいけないということです。今月は御霊様好きですからね、言うならたくさんの御霊の言うならば助かりをいろいろな 手当て、真心いっぱいで遺族の者がそれに奉仕をする、いわば月ですから、皆さんも本当に先祖の御霊の助かってない、また苦しんでおる御霊たちを少しでも金光大臣の光に良くさせて、ね、助かる手当て、助かる道を開いてやり、作ってやる手立てになるのが霊祭です、ね、そこでです、ね、おかげを受けるということではなくて、ね、お得を受けるということ、お得を受ければもちろんおかげはついてくるわけですけれどもね、昨日私はこういうことをいただいた。ある人のお取り次ぎさせてもらった。そしたらこの草冠に田と書いて、これは苗という字でしょね、ちょっと書いてみてください、ね、新人させてもらう新人の喜びというものは、ね、これは言うならばお得の苗です。今日私皆さんに言っておるお得を受けるということはね、信心の言うならばお得を受ける苗が信心によるところの喜びです、ね、だからお参りをするともうまずは10人が10人何等なしにここで何3日もお参りをしてきようと、新人じゃありがたいかもんじゃあると言うて、新人のありがたい心が必ず湧いてくるんです。涙に出ることはありがたくなってくるんです。ね。だから、その苗を育てていくことなんですけれども、昨日私がお取り付けさせていただいた人はね、大変心に汚いものを持っておる人だったらしいです。浅ましいです。汚いです。その苗という石の横にね、獣編をいただいたんです。それこそ犬つくしょうにも劣り果てたというでしょ、人間の六の矢じゃなかやつのコツを、あるいはもうあんやつばっかりも犬つくしょうにも劣り果てた、ならそういうような犬つくしょうにも劣り果てたような心がなら、お互いの心の中にもやはり厳密に言うとあるということです。そうするとどういうことになりますか。草冠に田を書いて獣編を書いたら何という字ですか。猫でしょうが、ね、猫は不浄としちゃうんですから、ね、ここではもういつも猫の写真を入れたら不浄、もう成就しないというか、おかげはたとえしよし金光大臣のお得でいただこうけれども、お得の苗をいただきながら、そのお得の苗をいただいておっても心がいうのは犬畜生にも劣り果てたような心を使おうたり行おうたりするならです、ね、せっかくのその喜びの徳のない絵もです、ね、猫になってしまう、不浄になってしまう、あとして今日はここのところだけの店に聞いていただきたいと思うんです、ね、だから男を受ける人たちはもう限りなく美しくならせていただくことに精進するより他にないです。そして今月の商店であるところの神様にお喜びいただけれるお役に立ちたい、お役に立ちたいという一年をいよいよ募らせていただくことです。たとえそこに不浄の心があってもです、お役に立ちたいというその一年が募ってくるとです、その心に免じて神様がそれをかぼうてください。不浄があっても不浄でないようにしてください、ね、これは出雲の三宅先生の生き方から後でそれを感じます。自分のような汚いとか自分のような浅ましいとかというような心に、自分の心の中に、そんならもうそれでいよいよいくら時々喜びの苗をいただいても、それに獣変がつくようなことだから不浄になる、猫になってしまうと言って諦めるのじゃなくてです、ね、そこからですいよいよお役に立ちたいという一念を燃やして行かなければならん、燃やしていくならば神様がそれをかぼうてくださってご用に使ってください。昨日少年会でした。みんな一人一人一口ずつ発表がありました。宮崎さんが発表しておられました。 31日の御礼神話会の時に、もうそれこそみんなが感動する、自分も感動され、お役に立ちたいという一年のことを話しておられたが、それから2、3日経たせていただいたら、その時とはもっと変わった意味合いにおいて、ね、言うなら、もちっと高度になってきておるのが感じられるという発表をなさいました。素晴らしいでしょうが。ね。だんだん日が経つに従って、あげんお役に立ったいと思ったけれども、その心がです。ね。だんだん、喉も取れば酢を忘れるといったようなことになりがちなのだけれども、宮崎さんの場合は、もう3日前に言うたあのお役に立ったいと、今日ただいまと私が思っておる。特に昨日の朝のご理解をいただいて、その思いがいよいよ強なっていきますというお話をなさいました。言うならば、この草冠にいた苗、男をいただく苗が、本当に成長していくから。それで今まで汚い心を使っておった汚いことをしておったことがです。新人の喜びをもってすると汚いことやらはもうできんでっていう、もうそんな汚いことを言うたりしたりすることは馬鹿らしになってくるわけです。新人の喜びでそういう働きを持っておるんです。新人の喜びがだんだん強くなってくると、その喜びの苗、言うならば、お得の苗がです。ね、育ってて いかなければという、あの世に持っていけません。またこの世に残してもおけません。昨日、最後に杉尾さんが発表しておられました。まあ、一口ですけれども、なかなか味のあるお話でした。先日からお話をいただいた中に、ご本部に高橋正夫という大変お得の高い偉い先生がおられた。学院長をしておられるときに、朝お昼前に出資されるときに、ね、こうカバンを持っておられた。ある学院生が、ね、先生、そのカバンをお持ちいたしましょうと言うた。高橋先生が、いや軽いもんだからいいよとおっしゃった。それからましばらく行くようになったら、また人の学院生が、先生、持たせてください。そのカバンを持たせてくださいって言うた役人生だった。そしたら、はっって渡されたというお話です。ね。味のある話でしょうが。これは修行さんが話せるともっと味のある話でした。ね、だから、今月はいよいよお役に立ちたいというスローガンのもとに、愛楽新人が進められておる。私は、ここのところを今月は焦点を置きたい。ただ、ね。自分はもうお役に立ちおると思っておった。ね。けれどもね、やはり、カパンを持ってあげましょうとか、ね、持ちましょうではいけないんだと。本当にお役に立ちたいならば、ね、持たせてください。ご用させてください。ということにならなければ、おかげでならん。高橋元先生が、ね、持ちましょうというものには、いや、俺が持って言わしよう。けれども、持たせてくださいという、学院生には王様かと言って持たしなさった。それは自分も楽になるだけではなくてです、ね、その学院生がおかげをいただくことを知っておられるから持たせられた、ね、御用はだからせないんじゃなくてさせてくださいという願いを持たねばならんというお話でした。宮崎さんの言うならば2、3日前お役に立ちたいという一念を燃やしておられたその心が3日後の今日はもっとそれが本当のものになってきよることを感じると言っておられるように、その新人の喜びの苗というものが育っていかなければならん、ね、だから育っていけるかに見えてもです。例えば浅ましいことをしたり、ね、汚い心を起こすとです、そのせっかくの草冠に頼りの苗の横に獣片がつく。獣片がつくと、それは猫になるということである。猫になるということは、不浄に終わるということである。信心させていただくものは、とてもおかげじゃなくて、信心をいただかなければならん。昨日のご理解がよくわかるでしょう。ね。そしてその信心の喜びをです。ね。いよいよ、ね。徳の苗にしていかなければなりません。 苗だけではなりません。それが徳の実がなる、徳の花が咲くようなおかげをいただいて、初めてあの世に持っていけるということになるのですから、これはもうどうでもこうでもね、その徳をあの世に持っていけれる信心を身につけておかなければいけないということになります。どうぞ。